江東区声の広報令和3年7月1日号発行責任者江東区政策経営部広報広聴課電話3647-2299ホームページ www.city.kouto.lg.jp こんにちは。声の広報7月1日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次1、身近な地域の相談相手、民生児童委員。2、一人親家庭のお母さん、お父さんを支援、給付金の支給や生活全般の相談など。3、江東区外への引っ越し、転出届は郵送で手続き可能。4、後期高齢者医療制度、8月からの自己負担割合、1割、3割を判定。5、江東区世論調査にご協力を。対象者、無作為抽出には事前にハガキを送付。6、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、支給申請開始。郵送申請7月1日木曜から。窓口申請7月5日月曜から。7、国民年金保険料の納付が困難な方へ、令和3年7月分以降の免除・納付猶予申請の受付開始。8、区政最前線。9、介護保険サービスを利用している方へ、新しい負担割合証を送付。7月12日月曜発送。10、令和3年度江東区青少年夏季育成プランを策定。家庭・地域で子どもたちの心と体を育む取り組み。11、高額介護サービス費の負担上限基準。8月から一部の方が変更。12、社会を明るくする運動。7月は協調月間。犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力。13、今すぐ実践、課対策。水たまりを作らない。定期的な草刈り、など。14、プールを楽しく安全に。マナーを守ってご利用を。15、青少年の非行・被害防止全国協調月間、時代を担う子ども・若者を地域で見守り育てよう。16、高齢者の猛暑一時休憩所、猛暑一時避難場所。8面、目次30、熱中症に注意、予防と症状に合わせた対応を参照。17、令和3年第44回隅田川花火大会開催中止。18、江東キッズシネマフェスティバル、映画鑑賞や動画作成のワークショップなど、8月21日土曜、22日日曜。19、大島9丁目で新しい公園づくり、ワークショップ参加者募集。20、江東少年少女合唱団、サマーコンサート開催、8月21日土曜。21、芭蕉記念館開館40周年記念、芭蕉記念館祭り開催、連続講演会なども。8月21日土曜、22日日曜。 22、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。23、貸し出し休止、江東区文化センターホール、令和4年8月から令和5年3月。24、利用中止、夢の島競技場、7月16日金曜から8月6日金曜、15時から21時。25、お知らせ。26、講座催し物。27、保険。28、観光書。29、その他。30、熱中症に注意、予防と症状に合わせた対応を。31、障害者セーリングチャレンジ沸かす、8月15日日曜、ヨットに乗って潮風を感じよう。32、江東区の歩み、増補改訂版頒布中。33、江東カレンダー。34、世帯と人口。以上、目次です。掲載している情報は、6月23日時点のものです。最新の情報はお問い合わせください。江東区法でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、マスクの着用、検温等にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細は、ホームページをご確認いただくか、主催者へ直接お問い合わせください。お願い。皆様の命と暮らしを守るため、引き続き感染防止策を徹底しましょう。本文に入ります。1、身近な地域の相談相手、民生児童委員。民生児童委員は、誰もが地域で安心して暮らせるように活動しています。お気軽にご相談ください。お住まいの地域を担当する民生児童委員や主任児童委員を知りたいときにはお問い合わせください。マスクの着用や消毒の徹底等、感染対策をしながら活動しています。こんな時は民生児童委員にご相談ください。高齢で一人暮らし、心細い、親の介護のことが不安、子育てで悩みがある、家族のことで心配なことがある、引っ越ししてきたばかりで相談できる人がいない。民生児童委員活動イメージ。相談者は民生児童委員に相談し、民生児童委員は見守り、助言を行います。民生児童委員は各関係機関、区役所、長寿サポートセンター、福祉事務所、社会福祉協議会、学校などと連絡、調整を行います。各関係機関は相談者を支援します。民生児童委員はどんな人？皆さんと同じ地域に暮らすご近所さんです。特別な資格はなく、地域福祉に熱心な方が地域から推薦されます。厚生労働大臣から委嘱を受け、無償のボランティアとして地域で活動しています。大島地区、浅野道子委員、福祉の橋渡しをします。平野地区、小倉隆夫委員、いつもあなたに寄り添います。南砂地区、天野由紀子委員、地域であなたを見守ります。どんな相談ができるの？ 日々の暮らしで抱える悩み、不安があれば気軽にご相談ください。生活が苦しい、高齢の一人暮らしで心細い、子育てに自信がない、などの悩みをはじめ、誰かに話を聞いてほしいときには声をかけてください。どんな活動をしているの？担当する地域で暮らしながら、地域の皆さんの生活上の困りごとや、介護、医療、子育ての不安などの相談を受け、必要な支援ができるよう、区や長寿サポートセンター、学校など関係機関につないでいます。主任児童委員の活動は、18歳までの子どもの支援を専門に活動しています。民生児童委員や区、学校、児童相談所等と連携し、虐待やいじめなど様々な問題の早期解決に向けて活動しています。子どものことでお悩みがありましたら、主任児童委員へご相談ください。相談の秘密は守られるの？相談内容等の秘密は守られますので、安心してご相談ください。民生児童委員は全国統一のバッジを身につけています。訪問時には顔写真のついた民生児童委員証明書も携帯しています。問い合わせ先、福祉課福祉管理係、電話 3647-4318、ファックス3647-9186。 2. 一人親家庭のお母さん、お父さんを支援。給付金の支給や生活全般の相談など。自立が困難な一人親家庭のお母さん、お父さんの支援として、就労支援に関する給付金支給をはじめ様々な事業を行っています。給付金の支給。経済的自立を目指し就業する一人親家庭の母親、父親を支援するため、高等職業訓練促進給付金と自立支援教育訓練給付金の2種類の給付事業を行っています。給付金を受けるためには、福祉事務所で事前に相談することが必要です。対象、20歳未満のお子さんを扶養する母親、父親で、児童扶養手当受給者及び同等の所得水準の方、高等職業訓練促進給付金、安定した生活を営むために、就職に有利で収入増に役立つ資格取得を目指す一人親家庭の母親、父親に対し、養成機関での就業期間中の生活費の負担を軽減する目的で、給付金を支給します。対象、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、美容師等の資格取得のため、1年以上、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに就業開始する場合は6ヶ月以上、養成機関で就業し、資格取得が見込まれる方、支給対象期間、申請のあった月から就業期間の全期間のうち最大48ヶ月を上限。支給額、住民税非課税世帯の方は月額10万円、それ以外の方は月額7万500円、就業期間の最後の12ヶ月は月額4万円増額。就労支援給付金、養成訓練終了後に一時金として、住民税非課税世帯の方は5万円、それ以外の方は2万5千円を支給。養成訓練の終了日から30日以内に要申請。自立支援教育訓練給付金。就労に役立てるために必要な教育訓練講座を受講した場合、負担した受講料の一部を助成します。支給額、 支払った費用の 60% に相当する額、上限あり。なお、12,000円以下は対象外。雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、前期の金額から雇用保険制度で支給される額を差し引いた金額となります。対象となる講座・資格。雇用保険制度の教育訓練給付指定教育訓練講座等、具体的な講座・資格については、教育訓練給付制度検索システムをご覧ください。ホームページ、https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/一人親家庭の母親・父親に生活全般の相談・支援。母子・父子・自立支援員が一人親家庭の母親・父親が抱える経済的な悩み、子供の就学問題など生活の相談に応じ支援します。その他、18歳未満の子供の養育が十分に行えない母子世帯を対象に、自立支援を行う母子生活支援施設への入所相談、要審査、や、緊急に保護を必要とする母子が利用する緊急一時保護施設の入所相談も行っています。一人で悩まずお気軽にご相談ください。母子及び父子、福祉資金の貸し付け。一人親家庭の母親、父親等を対象に、経済的に自立して安定した生活を送るために必要とする資金をお貸しします。要審査。資金の種類。就学資金、就学支度資金、転託資金など12種類の資金があり、貸付限度額、据え置き期間、償還期限が資金により異なります。詳細は母子・父子・自立支援員にお問い合わせください。対象、都内に6ヶ月以上、就学資金、就学支度資金は期間を問いません。お住まいの一人親家庭の母親、父親等で、20歳未満のお子さんを扶養している方。問い合わせ先、深川地区及び東砂6丁目から8丁目、南砂、新砂、海の森の窓口、保護第一課、母子・父子・自立支援員。電話 3645-3106。ファクス 3647-4917。亀戸・大島・北砂・東砂1丁目から5丁目、夢の島・新木場・若洲の窓口。保護第2課、母子・父子・自立支援員。電話3637-2707。ファクス 3683-3722。 3. 江東区外への引っ越し。転出届は郵送で手続き可能。江東区から江東区以外の区市町村、国外を含む2住所を移すときは転出届が必要です。窓口で手続きを行う場合、住所変更等の届入れが集中し、手続き終了まで長時間お待たせする場合があります。転出届を郵送で行うと、窓口での待ち時間なく手続きできますので、便利な郵送申請をご利用ください。引っ越しをする日の14日前から転出届入れができます。マイナンバーカード、または住民基本台帳カードをお持ちの方の特例転出届も郵送で手続きができます。特例転出とは、事前に転出の手続きを行えば、転出証明書なしで転入先の市区町村の窓口で転入届ができる手続きです。詳細は区ホームページをご覧ください。必要書類3点を用意して郵便ポストに投函するだけ。必要書類、 転出届、郵送用。なお、原則ご本人のみの手続きとなります。用紙は、区ホームページ、区役所、各出張所、豊洲特別出張所で入手か。本人確認書類の写し。有効期間内の運転免許証、パスポート、保険証、年金手帳等。84円切手を貼った返信用封筒。転出証明書の発行がない国外への転出及び特例転出届は不要。なお、返信用封筒の宛先には、今までの住所または新しい住所、郵送時に受け取り可能な場合のみをご記入ください。第三者からのなりすまし申請を防止するため、その他の住所には送付できません。郵送申請後の流れ。必要書類が区役所に到着後、2から3営業日内に転出証明書を発送します。転出証明書は、新しい区市町村で転入届入れをする際に必要になります。転出届に伴い、介護認定や児童手当等の各種届入れが別途窓口で必要になる場合があります。また、国外への転出で在外選挙制度を利用する場合は手続きが必要です。詳細は各担当課に確認してください。申し込み。転出届在中と記入した封筒に必要書類3点を同封し、郵便番号 135-8383、区役所区民課住民記録係へ郵送。転入届や転居届は窓口での届け入れが必要。引っ越し手続きのうち郵送申請できるのは転出届だけです。江東区以外の区市町村、国外を含むから、江東区に住所を移す転入届や、江東区内で住所を移す転居届は、居住場所や各種確認の聞き取りを行うため、窓口のみで受付しています。問い合わせ先、区民課住民記録係、電話 3647-3162、ファックス 3647-9206、4. 後期高齢者医療制度。8月からの自己負担割合1割、3割を判定。令和3年度の住民税課税標準額に基づき、8月1日からの医療費の自己負担割合1割または3割を判定します。自己負担割合が変更となる方には、7月中に新しい保険証を簡易書き留めでお送りします。変更がない方は、お持ちの保険証を引き続きお使いください。自己負担割合は、所得の構成や同一世帯の加入者数の増減等により、有効期間内であっても変更となることがあります。該当者は申請により1割負担に変更。住民税課税標準額が145万円以上の加入者がいる世帯では、その世帯の加入者の自己負担割合は全員3割となります。ただし、次のいずれかに該当する方が申請により認定された場合は1割に変更となります。同一世帯に被保険者が1人のみで、その方の前年の収入額が383万円未満。同一世帯に被保険者が1人で、他に70歳から74歳の方がいる場合、その方と被保険者の前年の収入合計額が520万円未満。同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の前年の収入合計額が520万円未満。1割になる可能性のある方には申請書をお送りしますので、令和2年中の収入の証明となるものの写しを添付し、 医療保険課資格付加係、区役所2階7番窓口へ申請してください。なお、申請書が届いた方すべてが認定されるとは限りません。問い合わせ先、医療保険課資格付加係、電話3647-3167、ファックス3647-8443。5. 江東区世論調査にご協力を。対象者無作為抽出には事前にハガキを送付。区では区民の皆さんから区政に関するご意見をお聞きし、今後の施策に生かすため世論調査を1年おきに行っています。昭和48年から実施し、今回が25回目になります。対象となった方には、区が委託した調査機関から事前にハガキを送付した後、調査票をお宅にお送りしますので、ご協力をお願いします。日時、7月16日金曜から8月9日月曜祝日。対象定員、18歳以上の区民の方の中から無作為抽出で選ばれた3000人。問い合わせ先、広報校長課校長相談係、電話3647-2364、ファックス3647-9635。6、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、支給申請開始、郵送申請7月1日木曜から、窓口申請7月5日月曜から。社会福祉協議会で行っている総合支援貸付の再貸付が終了となった、あるいは再貸付申請が不承認となった方のうち、収入や資産、求職活動等の条件を満たす方は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請ができます。条件や申請手続き等の詳細は、区ホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。申し込み、郵送申請7月1日木曜から、窓口申請7月5日月曜から。問い合わせ先、深川地区及び東砂6丁目から8丁目、南砂、新砂にお住まいの方。保護第一課自立支援金窓口、区役所2階ルークル横、電話 050-1751-4755。 上東地区のうち亀戸、大島、北砂、東砂1丁目から5丁目、夢の島、新木場、若洲にお住まいの方。保護第二課自立支援金窓口、大島 4-5-1 総合区民センター2階展示ホール、電話 050-1751-4756。 なお、申請窓口及び電話は、区役所開庁日の午前9時から11時半、午後1時から4時半。7、国民年金保険料の納付が困難な方へ。令和3年7月分以降の免除・納付猶予申請の受付開始。経済的な理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、納付を全額または一部免除、あるいは猶予される制度があります。7月1日木曜から7月分から令和4年6月分の申請を受付します。申請して承認を受けると、この期間は年金受給資格期間として算定されますが、受給金額は保険料を全額納付した場合と比べると減額になります。なお、免除承認期間中の保険料は10年以内であれば後から納付することが可能です。免除は本人、配偶者及び世帯主、納付猶予は50歳未満の方が対象で、 本人及び配偶者の昨年中の所得により、日本年金機構が審査します。なお、失業を理由とした免除・納付猶予申請をされる場合は、審査基準に特例がありますので、雇用保険・被保険者離職票や、雇用保険・受給資格者証などの書類をご用意ください。また、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月以降に所得が相当程度まで下がった方は、別途ご相談ください。受付は、高等年金事務所、亀戸 5-16-9、および区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、各出張所、豊洲特別出張所で行っています。マイナンバーカードまたはマイナンバー入りの住民票の写し、本人確認書類、年金手帳または基礎年金番号が確認できるものをお持ちください。郵送での受付も可能です。必要書類を高等年金事務所、区民課年金係へご郵送ください。郵送についての詳細は、区ホームページをご覧になるかお問い合わせください。免除・納付猶予申請書の受付場所。申請日、7月1日木曜から31日土曜。免除申請を行う期間。令和元年6月分。令和元年7月分から令和2年6月分。令和2年7月分から令和3年6月分。令和3年7月分から令和4年6月分。以上4期間、区民課年金係、豊洲特別出張所、各出張所、高等年金事務所、すべて受付。ただし、令和元年6月分、令和元年7月分から令和2年6月分は、豊洲特別出張所、各出張所では受付不可。申請日、8月1日日曜以降、免除申請を行う期間、令和元年7月分から令和2年6月分、令和2年7月分から令和3年6月分、令和3年7月分から令和4年6月分。以上3期間、区民課年金係、豊洲特別出張所、各出張所、高等年金事務所、すべて受付。ただし、令和元年7月分から令和2年6月分、令和2年7月分から令和3年6月分は、豊洲特別出張所、各出張所では受付不可。なお、申請日から2年1ヶ月前まで遡って申請することができます。問い合わせ先、区民課年金係、電話3647-1131、ファックス3647-9415。8、区政最前線、区長室から、高等区長山崎隆明、自分と家族の命を守るため、これから始まる台風シーズンは、豪雨などによる災害リスクが高まる出水期となります。近年、台風などによる記録的な大雨で、日本各地に甚大な被害が発生しており、一昨年の10月に発生した台風第19号の際には、荒川の水位上昇により、氾濫の恐れが高まったため、区東部の地域に避難勧告を発令しました。大雨による避難勧告は、本区では初めてのことでありましたが、本年5月の災害対策基本法の改正により、これまでの避難勧告が廃止され、避難指示に一本化されました。今後は、これまでの避難勧告のタイミングで避難指示が発令されます。避難指示が発令されたら、危険な場所から必ず避難をしてください。ただし、避難とは、難を避けることであり、 避難所に行くことだけが避難ではありません。大雨、洪水などの恐れによる避難指示の際、想定される浸水深より居室が高い場合などで、自宅での安全が確保できる場合には、避難所の感染症対策の観点からも、自宅にとどまる在宅避難の検討をお願いします。なお、在宅で安全を確保するには、区が全戸配布したハザードマップでの浸水深や浸水継続時間の確認とともに、日頃からの備えとして、水、食料のほか、携帯トイレ、マスク、消毒液、生理用品等の衛生用品の備蓄が必須です。また、これらの備蓄品は、避難所への避難となった際にも必ず携行してください。こうした区民一人一人の自助の取り組みが、区の公助、地域の共助と合わさり、災害時に大きな効果を発揮します。自分と家族の命を守るため、おのおのが来るべき災害に備えていきましょう。9. 介護保険サービスを利用している方へ、新しい負担割合証を送付。7月12日月曜発送。要支援、要介護認定を受けている方、介護予防、生活支援サービス事業対象者に、8月1日からのご自身の負担割合が何割かを示した負担割合証を7月12日月曜に発送します。65歳以上の方の介護保険サービス利用者負担割合は、一定以上の所得、本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入プラスその他の合計所得金額が単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上がある方は3割、それ以外の方は2割または1割となります。第1号被保険者、65歳以上、本人の合計所得金額、合計所得金額とは、収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。が、220万円以上、3割負担。ただし、同一世帯の第1号被保険者の年金収入、プラスその他の合計所得金額の合計額が、単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合、1割負担になります。また、単身で280万円以上340万円未満の場合、2人以上の世帯で346万円以上463万円未満の場合、2割負担になります。その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金所得を除いた額です。第1号被保険者65歳以上、本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満、2割負担。ただし、合計所得金額が160万円以上でも、同一世帯の第1号被保険者の年金収入、プラス、その他の合計所得金額の合計額が、単身で280万円、2人以上の世帯で346万円に満たない場合、1割負担になります。第1号被保険者、65歳以上、本人の合計所得金額が160万円未満、住民税非課税者、生活保護受給者、1割負担。第2号被保険者、40歳から64歳、1割負担。高額介護サービス費の支給による負担上限があるため、3割対象者すべてが3倍の負担になるわけではありません。過去に介護保険料の未納期間がある方は、負担割合証に記載する割合にかかわらず、自己負担分が引き上げられる場合があります。 問い合わせ先、介護保険課給付係、電話3647-9498、ファックス3647-9466、介護保険課資格保険料係、電話3647-9493、ファックス3647-9466。
10、令和3年度江東区青少年夏季育成プランを策定。家庭・地域で子どもたちの心と体を育む取り組み。6月4日に書面開催された青少年問題協議会において、令和3年度青少年夏季育成プランが策定されました。このプランは夏季期間において重点的に取り組んでいただきたいことを、主に家庭や地域に提案するものです。プランにはスマートフォン等の利用に関するルール作りの指針や、スポーツを通じて子ども・若者の体力の向上や心身の健全育成を図ることなどが盛り込まれています。全文は区ホームページで公開しています。問い合わせ先、青少年課青少年係、電話3647-9813、ファックス3647-8474。11、高額介護サービス費の負担上限基準、8月から一部の方が変更。高額介護サービス費とは、同じ月に支払った介護サービス利用者負担の合計が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が払い戻される制度です。8月から世帯内に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる方の負担の上限が、課税されている方の年収によって引き上げられる場合があります。年収約770万円未満の場合、上限額は 44,400円。年収約770万円以上、約1160万円未満の場合、上限額は 93,000円。年収約1160万円以上の場合、上限額は 141,000円。年収第1段階から第5段階までの高額介護サービス費の負担の上限。なお、世帯とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、個人とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。第一段階、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給されている方等、令和3年7月までの負担の上限、月額、15,000円、個人、令和3年8月からの負担の上限、月額、15,000円、個人。第二段階、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額80万円以下の方等、世帯と個人に分かれます。世帯は、令和3年7月までの負担の上限月額24,600円、令和3年8月からの負担の上限月額24,600円、個人、令和3年7月までの負担の上限月額15,000円、令和3年8月からの負担の上限月額15,000円。第3段階、世帯全員が住民税非課税の方、令和3年7月までの負担の上限月額24,600円、世帯、令和3年8月からの負担の上限月額24,600円、世帯。第4段階、前期第1段階から第3段階以外の方、令和3年7月までの負担の上限月額44,400円、世帯、 令和3年8月からの負担の上限月額44,400円世帯。第5段階、第4段階のうち世帯内に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる方。令和3年7月までの負担の上限月額44,400円世帯。令和3年8月からの負担の上限月額。3項目です。年収約1160万円以上の方。14万100円世帯。年収約770万円以上、約1160万円未満の方、9万3000円世帯。年収約383万円以上、約770万円未満の方、4万4400円世帯。以上です。問い合わせ先、介護保険課給付係。電話3647-9498、ファクス3647-9466。12、社会を明るくする運動。7月は協調月間。犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力。犯罪や非行から立ち直ろうとする人の意思を私たち一人一人が受け入れ繰り返さないよう支えること。これが社会を明るくする運動をはじめとする更生保護活動です。区では保護司会や更生保護女性会とともに更生保護活動を推進しています。犯罪を犯した人の更生を助け地域を守る保護司。保護観察官と協力し、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支えるボランティアです。罪を犯した人だけでなく、犯罪の再発を防止する地域づくりに取り組みます。区内では124人の保護司が活動しています。保護司に関する問い合わせ先、江東区更生保護サポートセンター、電話、5534-8639。心豊かな社会を目指す更生保護女性会。地域の諸団体と連携し、犯罪や非行の防止活動、青少年の健全育成活動の支援、女性としての立場から、ミニ集会、育児や非行の相談を通して、子育て支援を行い、社会を明るくする運動を続けている団体です。区内会員数は328人です。活動に賛同される方の入会をお待ちしています。更生保護女性会に関する問い合わせ先、青少年課青少年係、電話3647-9813。立ち直りを支援する協力雇用主募集。法務省東京保護観察所では、協力雇用主、非行歴のある少年等の抱える事情を理解した上で雇用し、立ち直りを支援する民間事業主を募集しています。協力雇用主に関する問い合わせ先、法務省東京保護観察所、電話3597-0137。問い合わせ先、青少年課青少年係。電話3647-9813。ファクス3647-8474。13、今すぐ実践、課対策。水たまりを作らない、定期的な草刈り、など。デング熱など蚊が媒介する感染症を防ぐため、日頃から蚊の発生を抑制し、蚊に刺されないような対策を取りましょう。蚊の発生を抑える対策。不要なものは片付ける。ボウフラ、蚊の幼虫は水中で生活します。少しの水たまりでも成長できるので、バケツなどの容器は雨の当たらない場所に伏せておき、わずかな水たまりも作らないようにしましょう。 家の周囲にある空き容器、フルタイヤなど不要なものは片付けましょう。定期的に水を入れ替える。植木鉢の受け皿の水や汲み置き水などは一週間に一回は入れ替えましょう。蚊に刺されないための対策。蚊を室内に入れない。ドアや窓の開け放しに注意し、網戸の破れは直しましょう。蚊の潜伏場所をなくす。蚊はやぶや草むらに潜伏する習性があります。草刈りなどの定期的な手入れを行いましょう。肌の露出を減らす。刺されないように長袖シャツや長ズボンを着用し、素足にサンダル履きは避けましょう。また、必要に応じて虫除け剤を使用しましょう。殺虫剤を適切に使う。説明書をよく読んで適量を使用しましょう。なお、区では蚊の発生源となる雨水マスに薬剤を投入していただく協力団体、町会、自治会、マンション管理組合等を募集しています。協力いただける団体はご連絡ください。問い合わせ先、保健所生活衛生課環境衛生係。電話3647-5862。ファックス3615-7171。14、プールを楽しく安全に、マナーを守ってご利用を。夏の到来とともにプールを利用する機会が増えてきます。感染症や事故を防ぐためにマナーを守り、安全にプールを利用しましょう。プールに入る前は、睡眠不足や発熱、下痢、頭痛など、体調が良くない時は利用を控えましょう。トイレを済ませ、シャワーで体の汚れ、化粧、整髪料などをよく洗い流しましょう。アクセサリーを外しましょう。念入りに準備体操を行いましょう。プールを利用中は、怪我や事故の原因となるため、プールサイドを走る、プールに飛び込むなどの危険な行為はやめましょう。プール内の排水口など、水が吸い込まれているところに近づかないようにしましょう。体調が悪くなったら無理をせず、近くの監視員に知らせ、指示に従いましょう。プール内で鼻を噛んだり、唾を吐いたりしないようにしましょう。トイレに行った後はもう一度シャワーを浴びましょう。適度に休憩をとりましょう。プールから出た後は、シャワーをよく浴び、手洗い、うがいや洗顔を行いましょう。タオルの貸し借りをやめましょう。問い合わせ先、保健所生活衛生課環境衛生係。電話3647-5862。ファックス3615-7171。15、青少年の非行被害防止。全国協調月間、時代を担う子ども若者を地域で見守り育てよう。夏季期間は子どもの活動時間や範囲が広がります。様々なトラブルや事件に巻き込まれ、犯罪の被害者や加害者にならないよう、子ども若者を健全に育む環境づくりに支援とご協力をお願いします。薬物乱用、ダメ、絶対。覚醒剤や危険ドラッグには、身体に有害な成分が含まれており、非常に危険です。インターネット上で、お香やアロマオイル等に見せかけ、巧妙に販売されていることもあります。友人、先輩、恋人からの誘いでも、勇気を持ってきっぱり断りましょう。区は、東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会及び薬物乱用防止連絡協議会等と協力し、学校や地域での啓発活動に力を入れています。家族などの薬物問題でお悩みの方はご相談ください。相談窓口 江戸川少年センター。電話 3651-8567。事件性のある通報先。深川警察署。電話 3641-0110。城東警察署。電話 3699-0110。東京湾岸警察署。電話 3570-0110。問い合わせ先、青少年課青少年係。電話 3647-9813。ファクス 3647-8474。16、高齢者の猛暑一時休憩所、猛暑一時避難場所。8面、目次30、熱中症に注意。予防と症状に合わせた対応を参照。高齢者の方が暑さを我慢することは大変危険です。高齢者の方を対象に7月1日木曜から9月30日木曜まで次の施設の開館時間を利用し、猛暑一時休憩所、猛暑一時避難場所としています。猛暑時の一時的な休憩所として、熱中症の予防対策としてご利用ください。施設名、住所、電話番号、ファクスの順に読みます。古石場福祉会館、古石場 1-11-11、電話 3641-9531、ファクス 3641-9531。塩浜福祉会館、塩浜 2-5-20、塩浜プラザ2階、電話 3647-3901、ファクス 3647-1941。千田福祉会館、千田 21-18、電話 3647-0108、ファクス 3647-0109。東洋福祉会館、東洋 6-2-17、福祉センター1階、電話 3647-8180、ファクス 3647-8129。亀戸福祉会館、亀戸 1-24-6、電話 3685-8208、ファクス 3683-4851。大島福祉会館、大島 4-5-1、総合区民センター3階、電話 3637-2581、ファクス 3637-2881。 東砂福祉会館、東砂 7-15-3、電話 3646-0461、ファクス 3648-9247。 深川ふれあいセンター、平野 1-2-3、電話 3643-1902、 ファクス 3630-6719。 森下ふれあいセンター、森下 5-11-1、 電話 5624-6030、 ファクス 5624-7300。 城東ふれあいセンター、北砂 4-20-12、 電話3640-8651、ファクス 3699-6744。 亀戸ふれあいセンター、亀戸 9-33-2-101、 電話 5609-8822、 ファクス 5609-8821。 グランチャ東雲、東雲 1-9-46、 電話5548-1992、ファクス 5548-1995。 なお、利用できる時間は各施設の開館時間に準じます。以上です。問い合わせ先、長寿応援課長寿応援係。電話 3647-4541、 ファクス 3647-9247。17、令和3年 第44回隅田川花火大会開催中止。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、10月23日土曜に開催を予定していた令和3年隅田川花火大会は中止になりました。延期開催もございません。開催を楽しみにされていた皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。問い合わせ先、隅田川花火大会実行委員会事務局、電話 5246-1111。 18、高等キッズシネマフェスティバル、映画鑑賞や動画作成のワークショップなど、8月21日土曜、22日日曜、見て知って体験する子供のための映画祭です。映画の鑑賞、簡単な動画作成、サイレント映画にセリフや説明をつけるワークショップもあります。日時、内容、次の通り。8月21日土曜、10時から12時、子供ワークショップ、活動写真弁士になろう。13時から発表会開催。対象定員、小学3年生から中学3年生6人。親子ワークショップ、親子でやってみよう、簡単動画作成。対象定員、小中学生と保護者5組10人。11時開演、夏休み子供映画教室制作作品発表会、無料。監督、板谷博之。出演、夏休み子供映画教室参加者。13時20分開演、優秀映画鑑賞推進事業、銀河鉄道の夜。1985年、朝日新聞社、テレビ朝日、日本ヘラルド映画グループ、カラー、107分、35mm フィルム。原作、宮沢賢治。監督、杉井義三郎。声の出演、田中真由美、坂本千夏、他。8月22日日曜、10時開演、優秀映画鑑賞推進事業、長靴を履いた猫。1969年、東映動画。カラー、80分、35mm フィルム。原作、シャルル・ペロー。脚本、井上久志、山本森久。演出、矢吹君雄。声の出演、石川進、藤田よし子、ほか。12時30分から14時30分。親子ワークショップ。親子でやってみよう、簡単動画作成。対象、定員、小中学生と保護者5組、10人。15時開演、子供が楽しいオズ映画、山崎バニラの活弁大絵巻、生まれては見たけれど、活動写真弁士付きサイレント映画、1932年、松竹蒲田、モノクロ。監督、小津安二郎。出演、斉藤達夫、吉川光子、ほか。活動写真弁士、山崎バニラ。以上です。費用、映画上映、銀河鉄道の夜、長靴を履いた猫。1回券500円、中学生以下100円。山崎バニラ公演700円。中学生以下200円、親子ペア券800円、ワークショップ700円、確実映画鑑賞券付き。申し込み、7月10日土曜午前10時から古石場文化センターに電話または窓口で。夏休み子供映画教室。子供たちが主体的に監督、撮影、役者を分担し、オリジナル作品を制作します。日時、7月25日日曜、8月10日火曜、21日土曜、 午前10時から午後4時半、全3回、なお8月21日土曜は午前のみ。対象定員、全日程参加できる小学4年生から中学3年生12人、抽選。費用800円、締め切り日7月14日水曜。申し込み、電話窓口、郵送またはファクスに、1、口座名、2、氏名、振り仮名、3、電話番号、4、住所、5、年齢、学年を記入し、郵便番号 135-0045、古石場 2-13-2、古石場文化センターへ。なお、いずれも、場所、問い合わせ先、古石場文化センター。電話、5620-0224、ファクス、5620-0258。19、大島9丁目で新しい公園づくり、ワークショップ参加者募集。仮称、大島9丁目公園整備事業では、令和6年度末の開園に向けて、地域の皆さんのご意見をもとに事業を進めていきます。今年度はワークショップを開催し、どのような公園を作っていくか考えます。日時、8月28日、9月25日、11月6日、12月18日の土曜、全4回、午前9時半から2時間程度。なお、ワークショップは各回テーマを設定して成果を積み重ねていくため、できる限りすべての回に出席をお願いします。場所、東大島文化センター3階第一研修室、大島 8-33-9。なお、オンライン会議等に変更する場合もあります。定員30人程度、年齢、居住地域を参考に選定。締め切り後に受付結果を申し込み者全員へ書面で通知します。7月28日水曜までに到着しない場合はお問い合わせください。締め切り日7月15日木曜必着。申し込み、はがきまたはファクスに、1、氏名、振り仮名、2、生年月日、3、住所、4、連絡先、電話、ファクス、メールアドレスのいずれか一つ以上。5、オンライン会議への参加可否。回答内容は開催方法の検討材料としてのみ使用を記入し、郵便番号 135-8383、区役所河川公園課計画調整係へ、区ホームページからも申し込みできます。電話3647-9426、ファクス3647-9216。20、高等少年少女合唱団サマーコンサート開催、8月21日土曜。第30回の記念コンサートです。本公演のために作曲を依頼した世界初演の曲や、東京シティフィルとの共演などをぜひお楽しみください。第1部、私たちが今歌いたい歌、友達はいいもんだ、ほか。第2部、横山純子の世界、ボリューム3、新曲移植作品、卵の殻、魔女の卵の殻、ほか。第3部、世界歌巡り、カントリーロード、ほか。日時、8月21日土曜午後4時開演。場所、ティアラ高等大ホール。住吉 2-28-36。定員100人申し込み順。費用、全席指定1500円。高校生以下600円。2歳以下膝上無料。申し込み、7月6日火曜から各文化センター、総合区民センター、ティアラ高等に電話または窓口で。問い合わせ先、江東区文化センター。電話 3644-8111、 ファックス 3646-8369。
21芭蕉記念館開館40周年記念芭蕉記念館祭り開催連続講演会なども、8月21日土曜、22日日曜。芭蕉記念館開館40周年を記念し、館祭りを開催します。詳細は芭蕉記念館ホームページをご覧ください。ホームページ https://www.kcf.or.jp/basho/。 日時8月21日土曜、22日日曜。場所芭蕉記念館。内容親子俳句教室、農館で味わう芭蕉の世界コンサート、展望庭園など。開館40周年記念連続講演会、長谷川海の俳句の学校。日時9月4日、10月2日、11月6日、12月4日、令和4年1月15日、2月5日、3月5日の土曜全7回、午前10時半から正午。場所、芭蕉記念館1階会議室。定員36人、抽選、当選者に手続き書類を郵送。費用6000円。締め切り日、7月31日土曜必着。申し込み、7月10日土曜午前9時から電話または窓口。ファクスに、1、口座名。2、氏名、振り仮名。3、郵便番号、住所。4、電話、ファクス番号。5、生まれ年、西暦を記入し、郵便番号 135-0006、時は 1-6-3、芭蕉記念館。電話 3631-1448、ファクス3634-0986。22、善意のご寄付に心から感謝申し上げます。社会福祉協議会では皆様からの温かなご寄付を地域福祉向上のため有効に使わせていただきます。令和3年5月分、15件、計438,987円。問い合わせ先、江東区社会福祉協議会、郵便番号 135-0016、東洋 6-2-17、高齢者総合福祉センター内、電話3647-1895、ファクス3647-5833。23、貸し出し休止、江東区文化センターホール、令和4年8月から令和5年3月。令和4年8月から令和5年3月の期間、改修工事のため貸し出しを休止します。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先、江東区文化センター、東洋 4-11-3、電話 3644-8111、ファクス3646-8369。24、利用中止、夢の島競技場。7月16日金曜から、8月6日金曜15時から21時。7月16日金曜から8月6日金曜の期間、15時から21時の時間帯は、東京2020大会公式練習会場となるため利用できません。ただし、夢の島野球場は利用できます。問い合わせ先、屋外スポーツ施設事務所。電話3522-0846、ファクス3522-0855。25、お知らせ。江東区職員福祉募集。 定員30人程度。受験資格、昭和59年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方で、保育士の資格を有し、都道府県知事の登録を受けている方、または令和4年3月31日までに保育士の資格を取得し、都道府県知事の登録を受ける見込みの方、日本国籍の有無及び性別は問いません。詳細は選考実施要項をご覧ください。採用日、令和4年4月1日以降。第一次選考日、8月22日日曜。選考方法、択一試験、一般教養専門知識、小論文。選考実施要項配布場所、職員課人事係、区役所4階4番、各出張所、図書館。締め切り日、7月30日金曜消印有効。申し込み、所定の申し込み書等に必要事項を記入し、簡易書き留めで、郵便番号 135-8383、区役所職員課人事係へ。なお、8月2日月曜8時30分から17時に限り、持参申し込みか、インターネットでの申し込みか、区ホームページ、要項を参照。電話3647-5481、ファックス3647-9480。特別区職員、経験者、三類、障害者、氷河期対象、募集。特別区、東京23区では、令和4年4月1日以降に採用する職員を募集しています。経験者採用の主な受験資格、一級職、昭和37年4月2日以降に生まれ、民間企業等での業務従事歴が、直近10年中4年以上の方。二級職、主任、昭和37年4月2日以降に生まれ、民間企業等での業務従事歴が直近14年中8年以上の方。三級職、係長級、昭和37年4月2日以降に生まれ、民間企業等での業務従事歴が直近18年中12年以上の方。ただし、一類一般方式及び土木建築新方式や就職氷河期世代を対象とする採用試験に申し込んだ方は、経験者採用の申し込みはできません。三類事務の主な受験資格、平成12年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方。障害者対象の主な受験資格、平成2年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方で、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方、及び児童相談所等により知的障害者であると判定された方。就職氷河期世代対象の主な受験資格、昭和45年4月2日から昭和61年4月1日までに生まれた方。ただし、福祉、児童福祉、児童指導、児童心理以外の試験選考区分については、日本国籍を有する方が対象。受験資格等の詳細は、採用試験選考案内申込書、ホームページをご覧ください。第一次試験選考日。1、経験者就職氷河期世代対象、9月11日土曜。2、三類事務、障害者対象、9月12日日曜。採用試験選考案内配布場所、職員課人事係、区役所4階4番、各出張所、図書館。 問い合わせ先、区職員課人事係、電話 3647-5481、ファックス 3647-9480、または特別区人事委員会事務局任用課採用係、電話 5210-9787、ファックス 5210-9708、ホームページ http://www.tokyo23city.org.jp/saiyou-siken.htm 建築測量登記の無料相談。日時7月14日水曜13時から15時。場所、区役所2階エレベーター前。内容、新築増改築耐震等に関するプラン。資金、日照問題、登記、土地測量等建築一般に関する相談。設計図面や資料のある方はご持参ください。相談員、一般社団法人、東京都建築士事務所協会高等支部会員、東京土地家屋調査士会高等支部会員。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、建築調整課建築防災係、電話 3647-9764、ファックス 3647-9009、古着の巡回回収、7月10日土曜。家庭で不要になった衣類、布製品で再利用できるもの、洗濯済みのものを回収します。靴やぬいぐるみなど回収できないものもあります。区民の皆さんから回収した古着は、区が指定した業者に引き渡し、主に海外で再利用されています。袋に入れてお持ちください。指定時間外は回収できません。日時、場所、次の通り。7月10日土曜、10時30分から12時。場所、江東区役所四つ目通り沿い。第三大島小学校北側校門、校舎側、大島 9-5-3。7月10日土曜13時から14時30分。場所、深川第八中学校西側校門、塩浜 2-21-14。小雨欠航、荒天その他事情により中止となる場合があります。前日までに区ホームページ等でご確認ください。問い合わせ先、清掃リサイクル課、電話、3647-9181、ファックス 5617-5737。 地区計画原案の縦覧及び意見書の提出等。1、住民説明会。地区計画、新砂2、3丁目地区及び新砂地区の原案がまとまりましたので、住民の皆さんにお知らせいたします。なお、密集環境を避けるため、パネル掲示による説明や図書の縦覧等を行います。日時、7月14日水曜、12時から14時、18時から21時、7月17日土曜、14時から16時、場所、南砂区民館4階ホール、南砂 6-8-3、申し込み、当日直接会場へ。2、計画原案の縦覧、意見書の提出。地区計画の原案を縦覧します。区域内の土地所有者、その他利害関係人は意見書を提出できます。縦覧期間、7月7日水曜から21日水曜。縦覧場所、都市計画課、区役所5階21番。提出期限、 7月28日水曜筆着。提出先、郵便番号 135-8383、区役所都市計画課都市計画担当へ郵送または持参。電話3647-9454、ファックス3647-9009。行政書士による無料相談会7月。日時、場所、次の通り。7月15日木曜13時から16時、区役所2階エレベーター前。7月19日月曜13時30分から16時30分。総合区民センター7階第4会議室、大島 4-5-1。内容、遺言、相続、成年後見等、株式会社等の法人設立、産廃建設業ほか各種営業許認可関係、契約書、自動車の名義変更、車庫証明等、申し込み、当日直接会場へ、問い合わせ先、東京都行政書士会高等支部、電話 4500-2995 または区広報広聴課広聴相談係、電話 3647-2364、ファックス 3647-9635。 ファミリーサポート利用会員登録説明会。ファミリーサポート事業は地域で育児の手助けができる方、協力会員が育児の手助けが必要な方、利用会員を援助する活動です。利用には事前に登録が必要です。活動内容、協力会員の自宅を利用しての一時預かり、保育園、幼稚園への送迎、その後の預かりなど、活動時間7時から22時、謝礼金、活動時間、曜日により、1時間800円または1000円。日時、1、8月19日木曜、9月8日水曜、14時から15時30分。2、9月21日火曜、14時から15時30分。場所、1、高齢者総合福祉センター。東洋 6-2-17 2. 豊洲文化センター、豊洲 2-2-18 豊洲シビックセンター内。対象定員、区内にお住まいで生後57日から小学3年生のお子さんの保護者、1. 各40人 2. 30人申し込み順。申し込み、7月6日火曜9時から電話でファミリーサポートセンター事務局、江東区社会福祉協議会内、電話 5683-1573、 ファックス 5683-1570。 26、講座催し物。高齢者家族介護教室、参加者募集。高齢者を介護しているご家族の方などを対象に、介護技術や知識を習得するための教室を開催します。日時、場所、次の通り。8月19日木曜、14時から15時30分。会場、江東区文化センター6階第1から第3会議室。東洋 4-11-3。 内容、介護者の心の健康を保つ、介護疲れ解消のためのメンタルヘルス研修。対象定員、区内在住在勤で高齢者を介護しているご家族の方、介護に関心のある方30人、申し込み順。費用、無料。申し込み、7月6日火曜から電話で、株式会社つくいスタッフ、電話 3548-0221、 月曜から金曜9時から18時、ただし祝日を除く。問い合わせ先、地域ケア推進課包括推進係、電話3647-9606、ファックス3647-3165。江東区民陸上競技大会。日時、9月5日日曜8時30分集合、雨天決行。場所、夢の島競技場、夢の島 1-1-2。お車での来場はご遠慮ください。対象、中学生以上で区内在住、在勤、在学の方。なお、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、小学生の部は実施しません。男子一般、競技種目、8種目、100メートル、400メートル、1500メートル、5000メートル、4×100 メートルリレー、走り高跳び、走り幅跳び、砲丸投げ 7.26kg、男子、壮年。壮年の年齢は大会当日満年齢。競技種目、3種目。5000メートル50歳台。5000メートル60歳台。5000メートル70歳以上。男子、中学生。競技種目、12種目。100メートル。200メートル、400メートル、800メートル、1500メートル、3000メートル、4×100 メートルリレー、100メートルハードル1年生、110メートルハードル、走り高跳び、走り幅跳び、砲丸投げ 5kg、女子一般、競技種目、5種目、100メートル、5000メートル、走り高跳び、走り幅跳び、砲丸投げ 4kg。女子中学生、競技種目、9種目、100メートル、200メートル、800メートル、1500メートル、4×100 メートルリレー。100メートルハードル、走り高跳び、走り幅跳び、砲丸投げ 2.72kg。費用、中学生200円、一般壮年300円。出場種目制限、一人一種目まで、リレーは除く。中学生の部のリレーは1団体から3チームまでか。なお、一般の部は高校生以上参加か、中学生は不可。締め切り日、7月20日火曜。申し込み、区内各スポーツセンター、夢の島競技場にある申し込み書に記入し、参加費を添えて各窓口で。なお、健康スポーツ公社ホームページからも申し込みできます。部別、種目等詳細は、健康スポーツ公社ホームページをご覧ください。ホームページ、https://www.koto-hsc.or.jp/。原則、区内中学校の申し込みは、所属学校を経由。学校から申し込まない場合は、責任者または保護者が申し込み。問い合わせ先、深川スポーツセンター。電話 3820-5881。ファックス 3820-5884。江東区民ラジオ体操大会。日時7月18日日曜6時から6時50分。場所木場公園北地区多目的広場、平野 4-6-1、雨天中止。対象、どなたでも、 なお、先着1000人に参加賞を差し上げます。主催、江東区、江東区教育委員会、江東区体育協会。主幹、江東区ラジオ体操連盟。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、深川北スポーツセンター。電話、3820-8730。ファックス、3820-8731。江東区中学生俳句合わせ。区内中学校に通う生徒3人1チームの編成で、2チームで交互に俳句の説明と質問を行います。相手を批判するのではなく、良いところを見出すのが特徴です。俳人の北王子翼さんの講演も行います。日時、7月17日土曜14時から16時。対象定員。小学生以上70人、申し込み順。申し込み、7月6日火曜から電話または窓口で。場所、問い合わせ先、砂町文化センター、北砂 5-1-7。電話 3640-1751。ファクス 5606-5930。みんなの記憶と記録。1964から2020へ展示講演会。1展示。東京オリンピック・パラリンピックが開催された1964年。当時の江東区の様子、現代までの変化や歴史と発展の足跡を当時の区法や資料などで紹介します。日時、8月4日水曜から17日火曜。場所、総合区民センター展示ホール、大島 4-5-1。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。2、講演会、江東大島の戦後と未来、復興から東京2020の時代へ。日時、8月7日土曜13時30分から15時40分。場所、総合区民センター、レクホール。対象、定員、15歳以上、中学生を除く、の方、80人、申し込み順。費用、無料。申し込み、7月10日土曜9時から、総合区民センターに電話または窓口で。電話、3637-2261。ファクス、3683-0507。青少年交流プラザ、フルート体験レッスン。フルート奏者の講師から楽器の扱い方や音の出し方を学び、簡単な曲の演奏を体験します。フルートを触ったことがない方も大歓迎です。日時、7月18日日曜、10時から、10時45分から、11時30分から、12時15分から、13時から、各回30分。場所、青少年交流プラザ多目的ルーム A、亀戸 7-41-16。対象定員、区内在住、在勤、在学の小学5年生から39歳の方、各回3人。抽選。費用、無料。締め切り日、7月13日火曜。申し込み、電話、窓口、またはファクスに、1、事業名、2、氏名、3、住所、4、電話番号、5、年齢を記入し、青少年交流プラザへ。電話、3681-7334。ファクス3681-8732。ホームページ https://www.mommy-seichonen-k.com/。東洋図書館 お話し会講座。1、多言語お話し会。ネイティブスピーカーの講師による英語やフランス語などの多言語のお話し会です。日時、7月18日日曜14時から15時。場所、教育センター大研修室、東洋 2-3-6。対象定員、幼児から小学生の児童とその保護者10組、申し込み順。2、親子で新聞の読み方講座。読売新聞社の講師による記者の目線から見た新聞の読み方についての講座です。日時、7月26日月曜14時から15時。場所、教育センター第3研修室。対象定員、小学生以上の児童とその保護者10組、申し込み順。3、ビジネス支援講座、アイデアからビジネスプラン構築。シナリオを書く技術を用いて自分のアイデアを客観視し、ユーザーニーズを捉えたサービスを高めるためのポイントを学ぶ講座です。日時、7月30日金曜19時から20時30分。場所、教育センター第3研修室。対象定員20歳以上20人申し込み順。いずれも費用無料。申し込み7月6日火曜から東洋図書館に電話または窓口で。電話3644-6121。ファクス3615-6669。深川江戸資料館表具教授岩崎明作品展。掛け軸や襖、屏風などの表具。伝統を受け継ぎ、新しいものを生み出す岩崎明さん。江東区登録無形文化財保持者の作品をご覧ください。日時、7月9日金曜から11日日曜、9時30分から17時。最終入館16時30分。場所、深川江戸資料館レクホール、白川 1-3-28。対象、どなたでも、ただし、小中学生は要保護者同伴。費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、深川江戸資料館。電話3630-8625。ファクス3820-4379。中川船番所資料館、企画展と関連ワークショップ。1、企画展、昭和の暮らし展、ちょっと昔の生活用具。昔使われていた昭和の生活用具を展示します。小中学生には観覧料が無料になる夏休み宿題ワークシートを配布します。日時、7月21日水曜から9月12日日曜9時30分から17時、入館は16時30分まで。費用、小中学生無料、9月1日水曜以降は50円、大人200円。申し込み、当日直接会場へ。2、昭和の暮らし展ワークショップ。日時、8月1日日曜10時30分から11時30分。対象定員、小学3年生から6年生5人。小学3年生は保護者同伴。費用無料。申し込み、7月10日土曜9時から中川船番所資料館に電話または窓口で。いずれも場所、中川船番所資料館2階展示室、大島 9-1-15。問い合わせ先、中川船番所資料館。電話3636-9091。ファクス3636-9094。 水辺のワークショップ夏の夜の自然観察会。旧中川の生物やセミの羽化観察などを実施します。日時、8月7日土曜18時30分から20時30分。場所、旧中川周辺。集合、中川船番所資料館。大島 9-1-15。対象定員。小中学生と保護者20組40人申し込み順。なお、未就学児は参加、同行ともに不可。費用、1組1000円、2人分の保険料を含む。申し込み、7月10日土曜9時から中川船番所資料館に電話または窓口で。電話3636-9091。ファクス3636-9094。社協カフェ、みんなの居場所。日時、場所、次の通り。7月14日水曜。場所、総合区民センター7階第5会議室。大島 4-5-1。地区、城東北部。7月28日水曜。場所、仙石地区集会所1階洋室。仙石 1-13-13。地区、深川北部。対象、どなたでも。費用、無料。内容、カフェ、福祉総合相談、ボランティア相談。いずれも10時から12時。ただし、新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、福祉総合相談のみの開催となります。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、社会福祉協議会地域福祉推進課。電話3640-1200。ファクス5683-1570。
27、保険。オンライン休日版両親学級、8月分。日時、次の通り。8月14日土曜。13時30分から14時30分。グループワークなし。対象者、12月から1月出産予定の方。定員90組。申し込み期間、7月17日土曜から24日土曜。8月22日日曜、13時30分から14時50分。グループワークあり。対象者、12月から2月出産予定の方、定員30組、申し込み期間、7月25日日曜から8月1日日曜。対象、区内在住で初めて赤ちゃんを迎える妊婦、パートナー、申し込み順。費用、無料。内容、ズームを利用しての講演及び参加者との交流ほか。申し込み、7月17日土曜9時から、公益社団法人東京都助産師会高等地区分会ホームページで、https://kotomw.jimdofree.com/。問い合わせ先、公益社団法人東京都助産師会高等地区分会休日版両親学級事務局委託事業者。電話090-6212-6556。 E メール kotomw.pc@gmail.com。 城東保健相談所。電話3637-6521。ファクス3637-6651。深川保健相談所。電話3641-1181。ファクス3641-5557。深川南部保健相談所。電話5632-2291。ファクス5632-2295。城東南部保健相談所。電話 5606-5001、ファックス5606-5006。難病医療相談室。日時、7月16日金曜13時30分から15時。場所、江東区医師会館、東洋 5-31-18。対象、難病で治療中の方、病気の心配をされている方と、その家族、申し込み順。費用、無料。内容、専門医を中心とした医療相談。締め切り日、7月9日金曜、定員になり次第終了。申し込み、江東区医師会事務局に電話またはファックスで。電話 3649-1411、ファックス 3649-1631。8月の乳幼児食事教室、個別講座に変更。申し込み順、7月5日月曜からお住まいの地域を所管する保健相談所へ電話または窓口で。離乳食教室、2回食、対象、6ヶ月から7ヶ月児と保護者。1歳児食事教室、離乳食完了から幼児食へ、対象、1歳から1歳6ヶ月児と保護者。上等保健相談所、大島 3-1-3、電話 3637-6521、ファックス 3637-6651、離乳食教室、8月5日木曜、1歳児食事教室、8月26日木曜、深川保健相談所、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファックス 3641-5557、離乳食教室、8月3日火曜、1歳児食事教室、8月24日火曜、深川南部保健相談所、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファックス 5632-2295、離乳食教室、8月19日木曜、1歳児食事教室、8月20日金曜、上東南部保健相談所、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファックス 5606-5006、離乳食教室、8月12日木曜、1歳児食事教室、8月19日木曜。なお、所要時間30分、希望時間は予約時にご相談ください。28、観光所、電話リレーサービスを開始。7月1日木曜から電話リレーサービスが開始されます。電話リレーサービスは、聴覚や発話に困難がある方と聞こえる方を、通訳オペレーターが手話、文字と音声により通訳し、24時間365日、電話で双方向につなぐサービスです。緊急通報や病院への連絡などに役立てることができます。利用には事前登録が必要となりますので、詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、利用登録、利用方法、サービス内容について、一般財団法人、日本財団電話リレーサービス、電話 6275-0910、9時から18時、ファックス 6275-0913、ホームページ、https://nftrs.or.jp/、e メール info@nftrs.or.jp。 制度について、総務省電気通信消費者相談センター、電話 5253-5900、平日9時30分から12時、 13時から17時。自衛官等募集。募集種目、次の通り。種目、航空学生、区分、海空。対象、令和4年4月1日現在、高卒、見込み含む、または高専3年次修了者、見込み含む。海、18歳以上、23歳未満。空、18歳以上、21歳未満。一次試験、9月20日月曜祝日。受付期間、9月9日木曜必着。種目、一般層候補生。区分、陸海空。対象、採用予定月の1日現在。18歳以上、33歳未満。32歳、要確認。一次試験、9月16日木曜から19日日曜のいずれか1日。受付期間、9月6日月曜必着。種目、自衛官候補生。区分、陸海空。対象、採用予定月の1日現在。18歳以上、33歳未満。32歳要確認。一次試験、受付時にお知らせ。受付期間、年間を通じて。種目、防衛大学校学生。区分推薦。対象、令和4年4月1日現在、高卒見込み含む、または高専3年次修了者見込み含む、で、成績優秀かつ生徒会活動等に顕著な実績を収め、学校長が推薦できるもの。一次試験、9月25日土曜、26日日曜。受付期間、9月5日日曜から10日金曜。種目、防衛大学校学生。区分、総合選抜。対象、令和4年4月1日現在、高卒、見込み含む、または高専3年次修了者、見込み含む、18歳以上、21歳未満。一次試験、9月25日土曜。受付期間、9月5日日曜から10日金曜。種目、防衛大学校学生。区分一般。対象、令和4年4月1日現在、高卒、見込み含む、または高専3年次修了者、見込み含む、18歳以上、21歳未満。一次試験、11月6日土曜、7日日曜。受付期間、10月27日水曜、必着。種目、防衛医科大学校学生。区分医学科。対象、令和4年4月1日現在、高卒見込み含む、または高専3年次修了者見込み含む、18歳以上21歳未満。一次試験、10月23日土曜。受付期間、10月13日水曜必着。種目、防衛医科大学校学生。区分、看護学科。対象、令和4年4月1日現在、高卒、見込み含む、または、高専3年次修了者、見込み含む、18歳以上、21歳未満。一次試験、10月16日土曜。受付期間、10月6日水曜、必着。種目、高等工科学校生徒。区分、推薦。対象、令和4年4月1日現在、男子で中卒、見込み含む、17歳未満の成績優秀、かつ生徒会活動等に顕著な実績を収め、学校長が推薦できるもの。一次試験、令和4年1月8日土曜、11日火曜、いずれか1日。受付期間、11月1日月曜から12月3日金曜。種目、 高等工科学校生徒、区分一般、対象、令和4年4月1日現在、男子中卒、見込み含む、17歳未満。一次試験、令和4年1月22日土曜、23日日曜、いずれか1日。受付期間、11月1日月曜から令和4年1月14日金曜。種目、予備自衛官補、区分、一般、対象、令和3年12月18日現在、陸、18歳以上34歳未満。一次試験、10月2日土曜から5日火曜、いずれか1日。受付期間、9月17日金曜、必着。種目、予備自衛官補、区分、技能、対象、令和3年12月18日現在、陸海、18歳以上で国家免許資格等を有する者、資格により上限は53歳未満から55歳未満。一次試験、10月2日土曜から5日火曜、いずれか1日。受付期間、9月17日金曜、必着。以上です。試験会場、都内、後日通知。申し込み、自衛隊高等出張所にある願書、ホームページからも入手可。に必要事項を記入し、郵便番号 136-0071、亀戸 1-8-9、岩上ビル2階、防衛省自衛隊東京地方協力本部高等出張所に郵送または持参。電話・ファクス 3685-2002。 ホームページ https://www.mod.go.jp/pco/tokyo/kou/tou/。 東京都子育て支援員研修第2期。子育て支援分野で従事する上で必要な知識や技能等を有する子育て支援員の養成研修、地域保育コース、地域子育て支援コース、放課後児童コース、社会的養護コースを東京都が実施します。申し込み方法や研修の詳細はホームページをご覧ください。募集期間、7月15日木曜まで。問い合わせ先、地域保育コース、公益財団法人東京都福祉保健財団、電話 3344-8533、 ホームページ https://www.fukushizaidan.jp/111-kosodate-shien/。地域子育て支援コース、放課後児童コース、社会的養護コース。株式会社東京リーガルマインド。電話 5913-6225。 ホームページ https://pubic.lec-jp.com/kosodate-tokyo/。 研修全般に関すること、東京都福祉保健局少子社会対策部計画課、電話 5320-4121。 29、その他、認知症カフェ。認知症の方や家族が集まって悩みを専門の相談員に相談したり、介護の情報を得ることができる認知症カフェを開催します。1. E カフェ東洋。日時、7月10日土曜、13時から14時30分。場所、高齢者総合福祉センター3階。 東洋 6-2-17 問い合わせ先、東洋長寿サポートセンター、電話 5665-4547 ファックス 5606-8863 2. 二丁目ワイワイカフェ、日時7月14日水曜14時から16時、場所 YMCA コミュニティセンター、東洋 2-2-20 問い合わせ先三浦、電話 080-1259-0322 午前中のみ。 1-2 いずれも費用無料、内容カフェ利用者の交流等、申し込み当日直接会場へ。交渉人による無料相談会、日時7月14日水曜13時から16時、場所区役所広報広聴課相談室2階22番、定員6人、申し込み順、予約状況により当日受付か。費用無料、内容老後の安心設計のための任意後見契約や遺言書の作成、離婚に伴う養育費や財産分与等の給付契約、その他金銭不動産の貸借等の契約全般。申し込み7月7日水曜9時から日本橋交渉役場、中央区日本橋兜町 1-10 に電話または窓口で、電話 3666-3089、 ファックス 3666-3573。江東区サマージュニアテニストーナメント、日時8月1日日曜、2日月曜、3日火曜、予備日8月4日水曜、場所豊住庭球場、東洋 6-1-13、 対象定員区内在住在学在クラブ小学4年生以下6年生以下各6人、中学高校各12人、抽選。費用1000円。種目、シングルス、小学4年生以下男子女子、小学6年生以下男子女子、中学生男子女子、高校生男子女子。主催、江東区体育協会。締め切り日、7月11日日曜必着。申し込み往復はがきに、1住所、2氏名振り仮名、3生年月日、4電話番号、5学校名または団体名、6学年、7出場種目を記入し、郵便番号 136-0072 大島 3-25-2トップ、インドアステージ加盟度内、サマージュニアテニストーナメント係、ホンダへ。なお、返信用にも、ご自分の住所・氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3636-3990。 30、熱中症に注意。予防と症状に合わせた対応を。熱中症は誰もがかかる可能性があり、重症化すると死に至ることもあります。子供や高齢者は気温などの環境条件以外にも、体調によっては特に注意が必要です。熱中症予防行動。熱中症警戒アラート発表時は特に注意。熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると、都道府県ごとに発表されます。発表されている日には、特に熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。昼夜問わずエアコン等で部屋の温度調整をしましょう。屋外で人と十分な距離を確保できるときは、適宜マスクを外しましょう。喉が渇く前に、こまめに水分補給をしましょう。暑さに応じて、屋外やエアコン等がない屋内の運動は、 原則やめましょう。高齢者の方が暑さを我慢することは大変危険です。猛暑時の一時的な休憩所をご利用ください。詳細は4面。目次16、高齢者の猛暑一時休憩所、猛暑一時避難場所です。症状によって適切な対応を。軽い症状、めまい、立ちくらみ、こむら返り、汗が止まらない。やや重い症状、頭痛、吐き気、体がだるい。対応方法、涼しい場所へ移動し、衣服を緩めて安静にする。冷たい水や塩分を補えるスポーツドリンクをゆっくりと飲む。水で濡らしたタオルや冷却剤で、首や脇の下、太ももの付け根を冷やす。なお、自分で水分、塩分を取れないとき、症状が改善しないときは、すぐに医療機関を受診しましょう。重い症状、高い体温、まっすぐ歩けない、意識がない、呼びかけに対し返事がおかしい、痙攣。対応方法、すぐに救急車を要請する、119番。救急車が到着するまで、軽い、やや重い症状の対応方法を実践してください。救急車を呼んだ方がいいか判断に迷いがあるときは、電話、#7119、東京消防庁救急相談センターへ。ホームページなどで事前に暑さの確認を。暑さ指数の予測値及び実況値の情報について、メール配信サービスを環境省ホームページからご利用いただけます。詳細は、環境省ホームページ http://www.wbgt.env.go.jp/ をご覧ください。二次元コードがあります。問い合わせ先、保健所保健予防課感染症対策係、電話3647-5879、ファクス3647-7068。31、障害者セーリングチャレンジ沸かす。8月15日日曜。ヨットに乗って潮風を感じよう。国体の会場にもなった沸かすで、思い切り潮風を感じてみませんか。日時、8月15日日曜10時から15時30分。場所、都立沸かすヨット訓練所、沸かす 3-1-1。対象、定員、区内在住在学在勤で、下肢もしくは視覚に障害があり、身体障害者手帳をお持ちの中学生以上、かつ支えなくヨットに乗っていられる方10人、抽選。下肢障害、視覚障害、各5人程度。未成年の方は、保護者の承諾と同伴が必要です。費用500円。主催、一般社団法人パラセーリング東京。NPO 法人マリンプレイス東京。東京都障害者セーリング連盟。江東区。締め切り日、7月16日金曜、必着。申し込み、電話、窓口、またはファクス、メールに、1、氏名、振り仮名、2、住所、3、電話番号、4、性別、5、障害の程度を記入し、スポーツ振興課、4階34番へ、電話、3547-4887、ファクス、3647-8506、E メール sports@city.koto.lg.jp。 32、江東区の歩み、増補改訂版頒布中。令和2年度までの区の奇跡を年表形式で紹介。 江戸から令和までの区の歴史を紹介した江東区の歩み改訂版を発行しました。今回改訂された内容では、半世紀にわたって解決に取り組んだ中央防波堤埋め立て地帰属問題終結についての解説等を貴重な写真を交えて掲載しています。企画 B6 新書版150ページ。価格100円。頒布場所、高等情報ステーション、区役所2階。深川江戸資料館、白川 1-3-28。中川船番所資料館、大島 9-1-15。芭蕉記念館、時は 1-6-3。問い合わせ先、広報広聴課広報係。電話3647-2299。ファクス5634-7538。33、高等カレンダー、7月。1日から31日。青少年の非行・被害防止全国協調月間、社会を明るくする運動協調月間。4日、東京都議会議員選挙。34、世帯と人口。令和3年6月1日現在。世帯276,824世帯。前月比、プラス101世帯。人口526,967人、プラス43人。住民基本台帳人口、男259,300人、マイナス17人。女267,667人、プラス60人。外国人住民数、内数、男14,319人、マイナス24人。女15,636人、プラス10人。面積 42.99 平方キロメートル。以上で、江東区声の広報令和3年7月1日号を終わります。